変ご無沙汰をしております。皆さんご心配をおかけいたしまして大変申し訳ございませんでした。2週間もちょっとお休みをいただいてしまいまして、何があったんですかみたいなダイレクトメールなんかをたくさん隅っこの皆さんからいただいたりしていたんですけれども、ちょっとなかなかねお伝えすることができず心苦しかったんですが、まあコロナにかかって2週間番組もお休みをいただいていて、でそれに伴ってこの隅玉の方もちょっとお休みを2週間丸々いただくことに、2週分いただくことになったということでございました。でまだね聞いてんって思った方もいると思うんですけど、こうまあ万全ではなくって体元気ですけれども、ちょっとねまだ声が戻りきっておりませんで、というのもコロナで熱が出て一回声全く出なくなって、でそこから出るようになったはいいものの、今度は鼻がダメになってっていうので、ちょっと鼻声がねまだ取れてないんですよね。なので若干いつもと違って聞きづらいなって思われる方がいたら本当に申し訳ないんですけれども、いやーなかなか本当しんどくてね、この時期にあんまり周りにコロナにかかってる人がいないんで、一体どこでもらってきたのかなっていう気もするんですけれども、そうなんだかね、最初なんか一回その寒いなーみたいな、で寒気が止まらなくてこれ熱出るっぽいなーみたいなの思ってたんですけど、その日は全く熱出なくて、でそしたらその翌日の夜ぐらいにガンって熱が出て、で最高39度8分ぐらいが2日間ぐらい続いて、で病院に行ったら、まあ、コロナですねっていうので陽性反応が出て、もう今はコロナの治療薬あるので、そのインフルでいうタミフルみたいな、でコロナでいうといろいろあるんですけど、私はゾコーバっていう、そう薬飲んで、でもねこれ自費なのかな、3割負担なのかな、あれいくらだったっけ、なんかねめっちゃ高かったんですよ、1万、あれいくらだっけ、なんか2万ぐらいした気がするな、ちょっと前までは確か3万ぐらいしたんですけど、そこからまたちょっと下がって1万後半ぐらいだった気がする。うん、でもなんか背に腹は変えられんなと思って、そう、その大丈夫な薬です、もちろんちゃんと認可が下りてる薬なんで、ゾコーバっていうね、だからいわゆるこうインフルでいうとタミフルのような、そのウイルスをまあ死滅させる薬ですね、コロナウイルスを。で飲んでもう本当に2日目とかで熱は下がって、そしたら今度ね喉がもう本当に死ぬほど痛くなったんですよ。もうこれはもう全然誇張じゃない、死ぬほど痛くなった、もう唾飲み込めないぐらい痛かった。でご飯ももちろんこう食べる気がこうなくなっちゃうじゃないですか、喉が痛いから毎回さ咀嚼して飲み込むたんびに痛いわけなんで、うわーっと思いながらこう水も飲まなきゃいけないし、ご飯食べないと治んないんで、こう死ぬ気でうわーって言いながら毎回痛いって言いながらご飯を食べてっていうのがこれ結構続いてですね、喉痛かったんだよなほんと。でなんか辛いと同じ人を見つけたくなるんですよ人間って。だからもう寝て、まあ、体は割と元気になってきたから、こう X とかで、コロナ喉痛いとかで検索して、こう同じようなことをつぶやいてる人のつぶやきを見て、わかるみたいな、一緒みたいなので安心して、でその中になんか今そのアジアを中心に流行ってる新しいそのコロナの株で、カミソリ喉って言われてる、株があるらしいっていうのを見つけたんですよ。それなんでかっていうと、そのカミソリ飲み込んだぐらい喉が痛くなるから、カミソリ喉って呼ばれてるらしいんですよ。日本だとあんまりね、今もう話題になってないとは思うんですけど、まあ、もしかしたらそういう新しい株にかかって、可能性もあるなーって思いつつ、本当に喉が痛かったんだよなー。で そしたら今度は声が全く出なくなったんですよ。もう本当に声出ないみたいな、あの声帯が機能してないみたいな、声を出そうと思っても出ないっていう、私人生初めてだったんです。なんかこれまで喉結構強い方だと自負してきたタイプで、そのこの仕事を始めてからも一回も喉を壊したことがないんですよ。なんか大声出しても風邪ひいても、だから声が出ないという状況に結構衝撃を受けて、はぁみたいな、ショックじゃないですか。でそのコロナの5日間の療養期間終わって、まあ、結構アナウンサーがよくかかってるボイスクリニックみたいなところに行って、まあ、検査をしてもらってっていうこともしてたりするんですけど、まあ、そこでこうちょっと声が出るようになるようなあの点滴打ってもらったりとか、声帯見てもらったりとかして、まあ幸いこう声帯に結節ができたりとかはなかったので、まあ腫れが引けば大丈夫でしょうみたいな感じでお医者さん言ってくださったんで安心したんですけど、まあやっぱりね結構赤く腫れて、で白い海とかも結構点々としてついてて、なかなか本当に喉周りがしんどかったな。でそれがだいたい1週間目、1週目ぐらい、コロナ罹患1週間目ぐらいで、一回その、まあ、一週間療養したら、まあ、決まり的にはもう会社行けるん で、会社週明けこう行ってみたんですよ。行けるかなみたいな。自分的にその時点でのその声の出方は、感覚的にはどんぐらいだろう、いつもの6割ぐらい行くなよって感じなんですけど、ちょっと一回聞いてもらわないと判断がつかないかもと思って、まあ、とりあえずこう行ってみて、で、一回出社したはいいものの、もうちょっと会話した瞬間に、あ、もう、いや、休もっか。やっぱ出てなかったみたいなんですね。あんまりね。なんかその時点ではまだこう喋り出すとちょっと咳込んじゃうかも、みたいな。ちょっとそれぐらいこう心配だな、みたいな感じの具合だったので、結局その週明けて、2週目も丸々こう番組的にお休みをいただいて、まあ療養に励んでいたという感じだったんですね。でも体はもうね元気なんで、まあ喉周りだけだから、もどかしいなとか思ってたら、今度はその2週目の途中から鼻水が止まらなくなって、でさ、鼻水が止まらないとずっと鼻を噛んでることになるじゃないですか。そしたら今度耳が痛くなって、で、どうやら今度は副鼻腔炎になったようで、で、声は出るようになったのに、その副鼻腔のその鼻の奥が腫れてるから、鼻声が治んなくて、で、耳と鼻の粘膜は繋がってるから、鼻の粘膜の炎症が引かないと耳が治らないみたいな。っていう2週目を過ごし、まあ、若干その名残が今も3週目においてもあるっていう。はい、経緯としては。そういう感じの2週間を過ごしたというところですかね。もうダメね。もう全然治んないんです。もう、たびたび話してますけど、まあ、こう、年を重ねると、やっぱり治りが遅くなるみたいなことも、やっぱこういうところにも関係していくんだと思って。免疫がさ、まあ、下がってたっていうのもあるでしょうけど、まあ、自分に備わってる治癒力が低下してるのかなみたいなことをね、やっぱこうビシバシと感じましたね。はい。もうかかんない方がいいです、本当辛いから。いやー、だから周りの人、まあ夫とかは、まあ、別々で寝てたんで、あ、まあ、あの、大丈夫そうでしたけど、まあ、途中ちょっとこう、鼻声になったりしてましたけど、おおむね元気そうで。まあ、だから元々のね、免疫が下がって、ちょっとね、落ちてたんでしょうね、体力がね。そこにこう、ちょっと、つけ込まれて、どんどん悪化しちゃったっていう感じだったんでしょうかね。ほんと、辛かったわ。もう二度とかかりたくないもん、もう。 なんかな、もう終わったことだし、みたいな。コロナももう落ち着いてきたし、みたいな。油断してる時が一番怖いのかなって思ったりしましたんで、皆さんぜひ、お気をつけいただきたいなと思います。それでは、始めてまいりましょう。宮地真奈美の、すみません、今まで黙ってたんですけど、そんなこんなでちょっと大丈夫、声大丈夫そうですか？大丈夫？ちょい鼻声ぐらい。なんかでもね、自分が聞いているのと多分他の人が聞いているのとちょっと多分違うくて、こう自分で聞いてる感じではいつもの自分の声と比べるとなんかなんガラッと変わった感じがするというか、なんかね、全然自信が持てなくなっちゃったんですよ。あ、大丈夫。そう、あ、よかった。そうで、先週もまたその声のリハビリ、さっき話したボイスクリニックに通って、まあ、いい機会だから、まあ、せっかくだからその、まあ、自分の声の出し方も含めてちょっと見直す機会にもしよっかなって思って、そのリハビリでいろいろ教えてもらったんですよ。たらまずこうリハビリでなんか声を出す前にこう声帯のストレッチをまあした方がいいですみたいなことを言われて、でどうやってやるかっていうと、パッてこれブクブクってしてくださいって渡されたのは、その紙コップに水が入ってる、だ水が入った紙コップを渡されて、でこれも持ってくださいって言ってストローを渡されて、でそのストローを紙コップの底から 2,3 センチぐらい離してずっとブクブクってやりながら、うーんって言ってくださいって、でうーんってブクブクブクって言わせながら、こうストローに息を送りながら、うーんって言って、じゃあ次低いところから高いところまで上がっていきましょう、うーんってこの下がって上がって上がって下がってをこう繰り返すみたいなのを、まあ、しばらく続けてください。でそれをやっていくと少しこう声帯周りの筋肉が和らいでストレッチになるのでって言われて、まあ、そういうことをやったりとか、あとその声をいろいろね録音してこう分析とかしてもらって、宮地さんは結構声の圧が強いタイプなんですねみたいなことを言われて初めて気づいたんです。もともとその自分ってそのあんまり声が太いタイプじゃないので、割と細いタイプで声も多分ちっちゃいタイプなんですよ。だからそのちっちゃさとかをカバーしようと思って、こう自分でこう圧をかけてこうバーって出すっていう、まあ、癖がついてたという感じなんですよ。だからこのさ蛇口にこうストローをつけてピーって先端をこう押すと勢いよく水が出るじゃないですか。ああいうイメージでちょっとギュッて押すとわーって出るっていう、だからそういう声の出し方してたから、なんかそれはまあ少しこうちょっと和らげることができるといいですねみたいな話を教えてもらったりとか、なんかそれはそれでまあ辛かったし、まあいや、なんだろう、声はあんまり壊さない方が、喉壊さない方がいいけど、まあ怪我の巧妙的にまあ多少こう自分の今後にとってプラスになるような、ね、方向につなげていけたらいいなとも、はい、思ったりしましたかね。でこれに関連してちょっとメールもいただいてたので読んでいきたいと思います。ラジオネーム福岡のオニバスさんです。5月30日の福岡でのイベントに参加しました。間近で宮地さんを感じることができ最高の思い出になりました。本来ならイベントの感想などを書きたいところでしたが、あの日以来体調を崩されたということで心配していました。インスタの更新でほっとし、6月の16日のイットで安心しましたと。働き盛りでしょうか、どうか無理はなさらず自分を大切になさってください。福岡より応援しとるばいというメッセージでありがとうございます。いや、そうなんですよ。その5月30日にその地元でそのお仕事を呼んでいただいて、まあ副業的にっていうか、まあ一応フジテレビアナウンサーとしてこうお仕事をさせてもらったイベントがあって、で そのね直後に熱出てんですよね。でこの時はすごい元気で元気いっぱいで、とても素晴らしいイベントだったんですけど、そうなんか 番組的には福岡に帰ってから熱出したじゃんあいつみたいになってないかなとはちょっとこう心配に思ってたりはしたんですけど、そう、来てくださってた方がいたんですね。なんかね、そのどういうイベントかっていうと、まあ、新しくこう建った福岡のこうビルで、まあ、福岡の街づくりについて考えるみたいな、もう本当に簡単に言うとそういうこうなんていうのカンファレンスなんていうのトークセッションみたいなのでファシリテーターをやらせてもらって、そうすごいね、いろんな街づくりに関わってきたような方々がゲストで参加されてて、そのこれまであったその街の良さと新しくこうできるその建物とかとの融合をするにはどうすればいいかみたいな話をこうするようなトークセッションだったんですよね。そういたんだな。結構まあ何人ぐらい来てた、100人ぐらい一般の方参加されてたと思いますけど、あの中のどこかにいたんですね。すいません、ご心配おかけして、心配していただいてありがとうございます。ラジオネームマジポコミバナナさん、宮地さんお帰りなさい、かっこ涙、私は何度も拝聴アプリが拝聴アプリっていう丁寧、アプリが不具合を起こしているのではないかを疑い、アップデートを何度もして何度もあれ更新されてないと狐につままれる気分とはこのことかとなりました。1週経っても2週目になっても何も音沙汰がない、これは急遽番組が廃盤かと考えたくないことも頭をよぎりました。しかし今日6月16日にネットニュースでコロナに罹患されていることが分かり一安心しました。うすうす宮地さんに何かあったと思っていたので、2週目のお休みはメガネさん石井さんの代打の隅田を聞いてみたかったですはい、ということでありがとうございます。面白いな、それどうなるんだろう何喋んの普段の宮地はこんな感じですごい悪口大会みたいになりそうなんだけど、あいつ打ち合わせが長いんだよなみたいな、打ち合わせっていうかただ喋ってるだけだないろいろそうそう、一個石井さんそうって、メガネさんそんなこと言わないからふふみたいな、では楽しいですよははーとかって言ってくれながらこうバランスが取ってくれそうな、面白そうだけどね、それも聞いてみたいけど、そうですよね、ごめんなさい、何もね、一週目はね、なんかもう告知っていうか、ごめんなさいお休みしますみたいなことを投稿する気力すらなかったんだ。ごめんなさい、ほんと。そらそうだよな、何も言われないままで、なんでだろうって思った方もたくさんいらっしゃったんだな。本当にすいません。自分が思ってる以上にみんなに、って思わせてたみたいで、すいません。申し訳ないです。でも今後もし急に今週更新ないなみたいになっても、急に終わることはないと思います。さすがに告知なしではないと思うので、本当に私の身に何かが起こったと思ってもらえるとはい、いいかもしれません。まあ次はこういうわけでお休みしますってちゃんと言えるようにしますんですいません、ありがとうございます。個人的にもね、どうしたんですかってメッセージ送ってきてくださったかと思いますし、なんかネットニュースとかでコロナですかって、大丈夫ですかみたいなメッセージ送ってくれた方もいらっしゃったので、はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。でちょっと短いんですけど、リハビリということで、ちょっとね、喉の調子も鑑みつつ、今日は短いですけどこの辺りにさせていただければ嬉しいなと思っております。メールもたくさんちょっとね溜まってる状態で、いっぱい読みたいものもあるので、なんか消化会とか作ってもいいかなと思いつつ、本当にメッセージたくさん送っていただいてありがとうございます。ぜひ引き続きお待ちをしております。あとなんか、僕もコロナです、私もコロナで こんだけ辛かったですみたいな、報告のメールを送ってくださって、わかるみたいな、その自分同じ体験した人ってこんなに辛かったんだって言いたくなるよねって、私もこんだけ語ったしわかるよと思いながら読ませていただきました。皆さん本当回復されてよかったです。メッセージはですね、私のインスタグラムのハイライトか番組の概要欄 URL から、ぜひ送っていただけると幸いです。あとは SNS 関係ハッシュタグすみだまをつけてポストを投稿していただけますと幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。まあそんなわけで短くて大変申し訳ありませんけれども、徐々にねちょっとリハビリということで、伸ばしていきたいと思いますので、お付き合いいただけると嬉しいです。皆さんもどうか体調にはくれぐれも気をつけて、手洗いうがいは引き続き、あと鼻うがいもできればやってくださいね。はいはい元気元気、めちゃくちゃ元気ですよ。調子が悪いのは鼻の奥ぐらいなんで、はい、それが元気ですからね。皆さんも本当体調気をつけてください。というわけでまた次回お会いしましょう。以上、宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。